中澄明弘のダベリ。始まりました、中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いいたします。2月になりましたけどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段何ですか、この時期だとめちゃくちゃ寒いイメージあるんですけど、本当に暖冬という予想が見事にほぼほぼ当たってんじゃないかな。寒い日ありますけど、なんか朝からマイナスっていう日がそうそうあまりなくてですね、かつ、まあ、少し雨降ったりもしますけど、その日はね寒かったりしますけども、概ね、いい天気で、本当に関東地方は冬晴れで乾燥しまくってますけどもね。僕は最近この時期になりますと、スタンプラリー JR がやってるものがありまして、今年も参加してましてですね、で毎年参加してるのは結構おじさんホイホイ系なんですよね。おととしが仮面ライダー、しかも初代、1号2号シリーズぐらいです。で、昭和の仮面ライダーなんですよね。で、去年は、ウルトラマンだったんですよ。しかも、太郎、セブン、普通の初代、まあ、で、帰ってきたとか、セブンとか、もうかなりおじさんホイホイ系のアラフォー世代に食いつくぐらいのやつですよ。で、子供もちょっと、休日に一緒に行ってスタンプラリーさせる作戦なんですけど、今年はですね、ガンダムです。はい、これ今やってるんですけど、まだちょっと、今週僕始めたてででしたね。ほとんど一年戦争の初代ガンダム、ガンキャノンとか出てくるやつ戦と、その後のゼータガンダム、ダブルゼータ、まだ入ってます。だから、逆襲のシャアってよく、省略して逆シャアとか言ってますけど、それも入ってて、で、スタンプラリー、なんですか、キャラクターとそのガンダムの、がセットになってて、で、いろいろスタンプするんですけど、で、最初、まあ、参加賞というか、まず9駅やると、なんか、ステッカーかなんかもらえますみたいなのがあって、で、これ JR なんで、全駅、本当に関東周辺でやってるんですけど、東京の山手線で、常磐線って言って千葉方面に行く電車とかあったりとかして、あとは何ですか、三鷹とか、結構東方面に行く、西ですね、方面に行く電車とかも全部対象で、都内、横浜とか神奈川県、埼玉、千葉ですね、1都3県の周辺の、まあ、改札口にあるところを中心にスタンプをしていくんですよ。だから、改札外にあるんで、一体出ないといけなかったりするんで、まあ、まとめて1日乗車使ったりとかしてやられる方は多いと思います。で、全駅ですね、やると今回、特別に山手線のこのグリーン系をモチーフにしたガンダムが全駅達成するともらえるってことで、ちょっとガンダムファンはかなり躍起になってますね。で、特に、やっぱりね、夜とかなるとおじさんが本当に推してることを僕見たりするんですよ。たまに違う駅とかで帰ったりとかして、何ですか、仕事先でそのまま帰ろうとかなって思ったりすると、よく駅とかの改札で押してるおじさん方が結構いるんで、かなり狙ってんだと、これやってんなみたいな。僕もちょっとこれやり始めようと思って、年明けなんですよね。しかも1月の9日から2月いっぱいまでやってるんで、まあ約1ヶ月半ぐらいですけど、なんでその間はね、すごい、やられる方多いと思います。土日特に、何ですか、この山手線沿線ってかなり乗降者数が多いところは、スタンプ1個だけじゃ足りないんで、2、3個置いてあったりとかするんですよね。それでかなりの方が、まあ、並んでたりとか、ちゃんとポールとか立ってたりとかして、動線も引いてあるんで、すごいやりやすいと思いますね。まあ、電車乗りながらなんで、子供もね、お金かかんないですから、これ。まあ、切符の1日乗車だけかかりますけど、そんなん言ったってね、1000円、2000円ぐらいだし、子供連れていくには本当にもってこいだな、イベントなんですけどね。なんでこの時期にやってるのか謎なんですけど、まあ、なんかね、この時期にやってるんですよ。だから、自分もこれ楽しくてやってますんでね。まあ皆さん、関東近辺にお住まいの方は、ぜひとも参加していただきたいな。まあね、本当におじさんが多いですよ。うん。こういったのをいろいろね、今年はやっていきたいなと思ってますんで、本日のね、ダベリもよろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを紹介していくコーナーでございます。今年と言いますか、2月になっちゃうんですけど、年末年始めちゃくちゃ暇だったんでゲームしまくってたんですよ。で、普通の家庭用ゲーム機もあったんですけど、それでは来たらずですね、アプリやってまして、何個か気になったものをちょっと今月、前半後半でちょっと紹介していきたいんですけど、で今回はセガから出たですね、北斗の拳レジェンドオブリバイブっていうアプリがありまして、で基本的にアクションゲームなんですよね。でケンシロウとか有名じゃないですか、ラオウとか、あれをキャラクターゲットして育てていくゲームなんですけど、でパーティー編成が結構あって、それはそのなんていうんですかね、その北斗の拳の世界観からちょっと出してるというか、で敵のやつも全然パーティーに入れられたりとかできるんですよね。でそのキャラクターのなんか個性、例えばまあケンシロウとかだとなんかゲージを貯めていくんですけど、敵を倒してで、なんか怒りかなんかゲージ貯まると超必殺技北斗百裂拳出せるとか、でそれをなんかボス戦で使ったりとかするとなんか良くなったりとかで、その北斗百裂拳を出すと攻撃力アップするんですよね。で攻撃力がアップして、そのターンの間なんか攻撃力アップしますみたいな、ちょっとバフとかデバフとか、多分ゲームでよく使われる用語なんで、ちょっと知らない方は調べてもらえればいいですけど、バフっていうとその攻撃力がさらにかさ増しされるってことですよね。それが乗ったりとかして、さらに強くなるっていう効果があるんですけど、でそれがあったりします。でだパーティー編成なんで、なんていうんですかね、例えばその、まあ、ドラクエとかと一緒で、勇者だけいるとやっぱ不利じゃないですか。魔法とか、補助的な役員がやっぱいるんですよ。だからその補助的役員がリンなんですよね。リンって子供のちっちゃい子なんですけど、それが回復用の、なんか、まあ、賢者的な、ドラクエとかでいう感じでして、基本的にゲージが溜まると、回復させ、一番 HP が低いやつを回復させてくれるんですよ。で、それ効果があるんで、まあ最初の初心者向けというか、攻略にはかなりもってこいのキャラクターかなっていうふうに思ってます。で、まあ、ガチャもあるんですよ。で、レアリティが、まあ今一番高いキャラみたいなのが、設定がありまして、ウルトラレアみたいな。そのキャラクターが今一番高い設定になってて、その次にしたのがスーパーレア、SR って書いてあるんですけど、そんで次、一番下がレアかな。レアが一番下なんですよ。レアのくせに。で、レアキャラは大体、まあ、弱いキャラが多いですね。北斗の拳で言うと、スペードとかダイヤとか、キング編ってシーンが出てくるシーンがあるんですけど、それの、雑魚キャラが大体レアキャラで、で、ケンシロウが SR なんですよね。で、あと、シンとか、あの辺が SR で、で、ラオウがやっぱ UR なんです。ウルトラレアの最上級キャラ、あとサウザーとかね。で、毎月毎月月末にその UR のガチャがあって、それで強いキャラクターを取っていくんですよね。で、もともとそのキャラクターの UR は大体その SR とかよりももともとのその潜在的な能力が高いんで、で、UR をまあ、6人1組のパーティーを作っていくんで、だから6体結構みんな集めたがるんですけど、やっぱなかなか出ないですよね、ガチャは。大体もう1体入れ、手に入れんのに、どれぐらいかかるんですかね。3万とか多分普通に貯まるんですけど、まあログインとかすればそのなんかダイヤとか使ってガチャをするんですけど、ログインボーナスとかでだいたい1日まあ100ダイヤとか貯まるんで、100ダイヤ、まあ50ダイヤが100ダイヤぐらいですかね、多分貯まっていくんですよ。だからそれをまあ口まちまやって、まあ微課金とか無課金の人は2、3ヶ月に1回ガチャするとか、でもう重課金とかでもうめちゃくちゃやりたい人は毎月ガチャしたいんで、常にダイヤそれを現金で買っていくみたいな仕組みなんですけどね。だからちょっとでもそのパーティー編成でそのサーバー同士とかの対戦とかもできますし、で基本的にはストーリー攻略とかもあるんで、その漫画の乗っ取って 今どこまで開放してるのか、今サウザー編まで開放してるんですよね。なんかステージによっていろいろ違うんですけど、新編だったりとかジャギとか、そこはボスのステージがあったりするんですけど、今サウザーのとこまでやっと解放されてるんで、まだラオウは生きてるんですけどね。だからトキとか出てくるんですけど、トキもあの UR 扱いで年末年始あのガチャだったりかなり盛り上がってましたね。やっぱ人気キャラを月末年末か年末年始にやっぱ持ってくるだけあってちゃんと力入れてるなっていうアプリなんで、今からね全然やってもなんつうの、そういうラオウとか多分最初に出てきたんですけど、復刻とかでガチャが多分出てくると思うんで、あのまあ人気キャラはどんどんまだ出てくるかなと思ってます。はい。いろいろキャラクターによって攻撃が強かったりとか、やっぱりあの不動とかのでかいやつは防御が強かったりするんですよね。だからそういうのもあったりとか、あのキャラによってね、やっぱりあの漫画とは違ってちょっと若干特性が、なんか付け足されたりしてるんで、そこは面白いなって思ってます。その6人1組で組むパーティーの面白さとか、多分こいつを入れることによってさらにあのバフが入るんで、あの敵が倒しやすくなったりとかするんで、そこがちょっとサラリーマンさんがね、これも本当おじさんホイホイですよ。あのやりやすい。で、あとログイン 2,3 回するだけで、で、なんですか、能力とか上がったりとかしやすくなりますし、その敵のキャラクター の育成とかもしやすいんで、ポケモン GO とかって結構やりづらいっていうか、一ゲーだから毎日ログインしててもどっかで歩いてたりとかやりながらじゃないと難しいじゃないですか。こういうゲームってちまちまトイレ行ってるたびにログインして強化しとけば、まあある程度のなんか自己満足というか、あのモチベーションは保てるかなっていうふうに思ってますんでね、あのぜひよかったら、僕セガのね、別にお金もらってるわけじゃないですけど、本当にやってて面白いです。なんかいろいろイベントもまだ始まったの多分19月の半ばかなぐらいに最初ローンチしたので、まだ半年経ってないんですけど、まだ全然これからでも楽しいかなって思ってますんで、知らない方もしいらっしゃいましたらですね、Android とかアップストアで全然ダウンロードできますんで、ぜひチェックしてみてください。以上、清水セレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明宏自身が食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていこうというふうなコーナーでございます。今回はファミリーマート限定なんですかね、多分まあバレンタインが近いんで、ちょっとこれを紹介したい。テリーヌショコラってことで、あのケンズカフェってなんか新宿御苑にある洋菓子屋さんなんですけど、結構名前だけ聞いたことあって、多分チョコレートが有名なんですよね。チョコレート菓子がなんか、まあ贈答品とかでも使えるようなお店とか、普通にカフェやってるんですけど、多分結構有名で、でそこのケンズカフェ、これ話全然商品がずれるんですけど、あのね、なんていうアイドルだったかな、なんか忘れたんですけど、アイドルのあのそのケンズカフェの多分オーナーがなんか好きで、なんか本当あの地下アイドルみたいななんですけど、新宿御苑に降りると、あの広告、多分両サイド側にあの駅のホームとかに広告あるじゃないですか。あそこにそのアイドルの3人組の女の子がいるんですけど、そことケンズカフェ、なんかアイドルが写真大きい顔がボンボンボンって3人の女の子写ってるんですけど、これなんかなと思ったらケンズカフェの広告で、ケンズカフェなんかどうのこうのみたいな、で下の方に書いてあるんですけど、なんかその女の子が逆にメインになってんじゃねっていうぐらい、なんか面白い広告があるんですよ。新宿御苑、ちょっと東京のメトロ丸の内線にあるんですけど、そこにちょっと置いてあって、それでケンズカフェ知ってるんですけど、でそこの東京が、監修したショコラでございます。多分3種のカカオ豆チョコレートということで、かなりあのカカオ系が、あの見た目の写真のイメージですって書いてあるけど、黒いんで多分相当濃い感じがしますね。ちょっと開けてみますけど、あ、そうですね、本当に 丸ごと使ったような、結構、あ、そうですね、238円もあるんで結構お金かかってますね。ちょっとこれはどうやって食べようかなと思ってるんですけど、何もねつけてくれなかったんで、これスプーンとかがあった方がいいかな。なんかね、入れてあるのが本当に焼き菓子っていうか、本当そのまま入ってる感じなんで、ちょっといただきます。濃いですね、チョコレートがかなり濃いです。あ、でもこれ本当スプーン欲しいですよ。ちょっとスプーン持ってきます。ごめんなさい。はい、すいません、ちょっと失礼しました。急遽スプーン用意しましてですね、これスプーンあった方が食べやすいですね。本当にそれを店員さん何も言われなかったんですよね。自分セルフでもやってないですけど、ちょっとこれは、なんていうんですか、ショコラの香りというか、カカオ系のね香りがすごいするんで、ね、ナッツっていうかカカオのものがそのまま中にも入ってるんで、あ、美味しいですこれ。あ、でも最近ちょっとコンビニスイーツも、ね、200円台が普通になってきてるんで、バスチーとかローソンも200円ちょっと2、30円ぐらいするんですよね。だからこれぐらいは、まあ、出しても許容範囲かなと思いますけど、たまに食べるぐらいが、まあね、200円だから、ちょうどいいですけど。あ、これでも癖になりますね。これなんか最初結構見た目量はあるんですよ。なんか、あんまいらないかなって思ったんですけど、それでも結構食べ応えがあるというか、カロリー結構あるんですかね、これ329。ああ、まあチョコレートだからそこそこある方ですけど、卵も使ってるんで、多分そのコクもこの中に出てますね。ああ、でも美味しいですよこれ。で、なんていうか甘ったるい感じもしないんで、めちゃくちゃ食べてられますねこれ。なんか本当に、土日とかのおやつタイムにちょうどいいっすよ、これ。なんであれなんすかね、スプーンつけてくんなかった、ね、店員ちょっと気利かなすぎてちょっと困っちゃったんですけどね。でもそれでも、美味しいっす。うわ、なんか、ほんとカフェとかでケーキっていうかパッケージですか、なんかあるんで、でもこれ本当にカフェとかで普通に出されてもね、ありの感じのショコラですけど、うわ、濃い、とにかく味が、でチョコレートの味もカカオ味がしっかりしてるんで、本当に食べ応えがありますね。でもそうですね、あとなんだろう、そうか、でもチョコレートと卵メインに作ってるのすんで、あー、でもこれ、あ、スプーンの召し上がりクラスって書いてあるし店員が悪かったってことですね、やっぱり。これ、なんですか、銀の、なんか、あれですよね、焼き菓子によく使うプレートというか、あるじゃないですか、なんか、はい、それ、あ、そうですね、あ、ちょっと温めても、でも、でも、そっか、でも、冷蔵コーナーにあったんですけどね、チルド系の、あ、10度以下で保存って書いてあるんで、ちょっと焼くと、溶けるかもしれないですね。なんか、やったら美味しいかもしれないですけど、ちょっとぐらいはやりすぎると多分ドロドロになるんで、チョコレート由来の油脂がに見られますが問題ありません。でも本当に美味しかったですこれは。多分期間限定やと思いますんでね、ぜひ皆さん、お召し上がりください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、セロトニントレーナーのゆりねです。ゆりねのセロトニンと食の話では、変化の激しい現代社会を生きる皆様の心と体の健康のために、健康について考え、 健康に生きていくためのヒントをお伝えしております。しっかりとした食で体を作り、脳内神経伝達物質セロトニンで心を整えていきましょう。ゆりねのセロトニンと食の話、ぜひお聞きください。お待ちしています。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃいメリーゴーランドインレイニーデイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃいメリーゴーランドインレイニーデイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。そう、北斗のゲームね、本当僕最初なんかパチスロかなんか学生の時にやって、それでなんか最初リバイバル的な感じがあって、多分そこで入ってるんですよね。連載時は僕まだ生まれてないんで、80年代前半で、僕86年生まれなんで、まだ多分連載はしてたんですけど、まあジャンプも見ることはそうそうないんで、やってなかったんですけど、そこで初めてハマったのかな。でして、まあ面白いです。なんか若干アベシとかでちょっとギャグ漫画っぽいんですけど、なんかね、あれ敵もなんか必ず敵かっていうと、なんかそういう感じじゃないみたいな、なんか兄弟同士の兄弟喧嘩みたいな感じなんで、ちょっと愛とかあるんですよね。だからそういうのもあってちょっと面白いというか、余計にそのなんか友情努力勝利のジャンプじゃないですけど、そこにちょっと紐づいてる部分もあるかなって思いますね。あとそう、ゲームもねまだ全然やってなくて、つい最近だと龍が如く7も出て、でドラゴンボールカカロットっていう、なんか悟空目線でやれるドラゴンボールのストーリーゲームが出たんですよ。それも面白いらしくて、 YouTube で上げてる方もたくさんいらっしゃいますし、周りでやってる知り合いも買ったとかって言ってる方も、それも同じ1月の中旬下旬ぐらいに出始めて、ちょっと共にね、PS4 なんですけど、すごい気になってますんで。で3月4月ぐらいに、FF7 のリバイバルがね、決まりましたんで、あとバイオ3も出るし、もうゲームやることばっかりですね。仕事が全然身にならないっていう、これからね、年度末で忙しくなっていく中でなんですけども、はい、プライベートはもうゲーム三昧、まあ動画三昧になっていくって感じですね。さらに引きこもりが増える感じなんですけど、なんなんですかね。あと香川かどっかでなんかで条例作るって話になってましたよね。18歳未満の子はなんか休日は90分、平日はなんか60分以内に収めましょう、なんか罰則ないらしいんですけど、なんなんこれっていう、ただのゲーム全部悪にされてる感じ。まあ依存症があるからっていう言ってるんですけど、それ行政でやるのどうなんって感じなんで、まあ罰則規定特にないんですけど、だからだったらなんで作ったんかって話にもなるんで、ただ話し合いをしただけみたいなになってるんです。ちょっと面白いというか興味深い話でしたね。まあ必ずなんかね、今でもあれじゃないですか、 e スポーツとかすごいなんか、僕世代でもちょっと僕でもちょっとって思ってて、なんかそれが大会になってて、しかもついここ最近なんか幕張メッセとかでなんか何ですか、何日間金土日とかで大会やってるんですよね、格ゲーの e スポーツとか。確かそう、今年なんか初めて SNK が参戦して、去年なんかサムライスピリッツが出たんですよ、リバイバルで。リバイバルというか新シリーズで PS4 で出て、なんかそれの e スポーツの大会募集中やってたりとか、あとそう SNK もそうです、キングオブハイターズやってるんで、それの14かな、なんかそれの e スポーツ、なんか今年なんか15が出るらしいんですけど、なんかそれにまあ相まって多分大会で参加してるみたいなんですけどね。だそういうのもあったりするんで、 もうあれでもネットとかで全然できんじゃないですか、 e スポーツみたいな。今そういうやってる番組とかたくさんありますけど、そうそう、あのマリカーもそうだし、何ですかスプラトゥーンとか、あのスイッチやといっぱいそういうネット対戦できますしね。あの PS4 やといろいろそういう格ゲーとか、あとあのウィーレーとかのサッカーゲームとかもね、あの上げてらっしゃる YouTuber さんもいらっしゃいますけど、それをやるのもやってたらあの永遠とできますからね。あのストーリー系とかじゃなくて飽きたなって時もネットで対戦で知らない人とガーってやってるだけでも、あの何ですか、もうしかもああいうネットワークって世界中に対応してるから外国の方とも全然できるんで、まあ確かにあのやめ時がないっちゃないですよね。まあそういった意味ではちょっと自分でどっかでなんか節度持ってやんないとね、まあ寝不足とかなると思うんで、そこら辺は気をつけないなといけないなって思うんですけど、まあそれってなんか自制心の問題とか、結局あの何ですか、自分の仕事に影響しちゃダメなんで、まあ社会人の方はね、そこら辺なんか分かってやってんなとは思うんですけど、まあ確かに学生とかだと、まあ学生逆に何もやることないですよね。バイトか、あの特に大学生だとゲームとかしかやることないんで、まあそういう風になっちゃうんですけどね。自分も本当にそうだったんで、まあやりたい気持ちは分からんではないなって思うんですけど、特にあのプレステ4とかスイッチとかだと課金しなくていいじゃないですか。自分さっきやったあの北斗とかはもう課金ありきみたいなんで、正直言ってあの一番強い人とかはまあなっちゃうんですけど、ああいう e スポーツとかって、まあ、課金がそんなないじゃないですか。ありますけど、あるやつもありますけど、まあなくても全然遊べるし、まあある程度の地位というか自分が頑張れば、頑張るというか、何ですか、まあやり込めれば全然上に行けるスポーツだし、まあ面白いなって自分は思いますけどね。なんかここに来てなんかそういう系のゲームがたくさん出てるんで、なんかまたやるきっかけになってるんですけど、まあよかったら皆さんもね、やってみてもいいかなというふうに思いました。はい、次もまた今回、あ、次回もなんかそういうのを紹介していければいいかなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。